コミュニケーション。いつもうまくいくわけではないが、人々はしょっちゅうコミュニケーションをとる。人々の必要性に応じて、幾百の異なる言語が進化した。これらの言語の発音や構造や語彙は大きく異なっており、言語は文化に拘束されているので、正確に一つの言語から別の言語に翻訳するのは容易というわけではない。個人の手紙から本まで、そしてジャンクメールなど、文字に記されたコミュニケーションは、大陸を縦横に動き、再辺境にも届く。電話やラジオやテレビや衛星や録音、録画や、その他の電子コミュニケーションは、選択の幅を広げ、情報の流れを増加させた。コミュニケーションは、情報を表現する手段、それを送受信する手段、送受信の正確さについての何らかの保証などを必要とする。情報の表現は、伝達媒体への情報のコーディングを必要とする。人間の歴史において、天然媒体は、物理的な接触、感触、化学、嗅覚、音波、発声と聴覚、可視光、視覚であった。しかし、信頼性と永続性を実現するには、情報を記録する媒体が必要となる。最初に発達した信頼性のある媒体は、木材や粘土や石、そして最後は紙という個体だった。今日でも我々は、プラスチックのディスクや磁気テープにミクロ的にマークをつけている。これらの修正された媒体は長持ちできて、高度化された情報を無傷で長い距離を運べる。電流を発生、制御するデバイスの発明により、情報を電流の変化として高度化できるようになり、電線を伝って、ほぼ瞬間的に長距離に情報を伝達できるようになった。電波の発見で、同じ情報は波パターンの変化として高度化できるようになり、有線で繋がなくても、大気中を全方向に配信できるようになった。特に、弱い電気信号で、はるかに強い電流を制御し、同じパターンの情報を引火することができる、電子アンプの発明は重要である。近年では、レーザー光の効果的な制御により、光ファイバー状のパルスとして高度化された情報が送れるようになった。情報はアナログやデジタル形式で高度化できる。例えば、もともと有線通信も無線通信も文字及び数字を示す人為的高度化を必要とするオンとオフのバーストというデジタル形式だった。音声信号及び光信号を電気信号に変換し、逆に電気信号を音声信号及び光信号に変換するデバイスであるエレクトロニクスの発明によってコミュニケーションは大きく発展した。エレクトロニクスは音や光の微妙な変化を記述するアナログ信号を伝送し、それらの信号を媒体上の連続変化として記録することを可能とした。ミクロに情報を転写し、超高速に情報を伝達する能力は、アナログ信号をオンオフのデジタル信号に復調することで、歪みとノイズを削減できる。今では、あらゆる種類のアナログ信号は、サンプリングや数値として記述やその形式での格納あるいは伝送やコンピューターでの処理が可能であり、おそらく音やグラフィックについてアナログ形式に復調することが可能である。情報が記録、変換、伝送される際に大きくなるノイズに対してシグナルを大きく保つことはコミュニケーションの基本的テクノロジーの挑戦である。シグナルを強化したりノイズを削減することで SN 比を向上できる。シグナルの増幅あるいは波を狭い幅のビームに収束させることによるエネルギーロスの抑止によってシグナル強度を保てる。電話線をシールドして外部ノイズ源から保護したり、アンプを冷却して内部ノイズを削減することによりノイズが大きくならないように制限できる。コミュニケーションにおいてノイズによるエラーを最小化する全く異なる方法は、比較及びエラー検出を可能とする反復もしくは何らかの冗長性の利用である。コミュニケーションにおける冗長性は常に望ましいことである。というのは、冗長性がなければ、一つのエラーでメッセージの意味が全く変わってしまうかもしれないからである。コミュニケーションは時々セキュリティが必要である。メールは横取りしてコピーでき、電話線は張り替えられ、無線通信はモニターできる。ロックとパスワードを使ったりして信号にアクセスするのを阻止したり、暗号化して読み取れないようにすることで、プライバシーを保護可能である。解読困難な暗号の生成は、数学の数理論の興味ある応用である。しかし、セキュリティを保障するテクノロジーの発展に従って、それを突破するテクノロジーも発展している。情報処理。 テクノロジーは情報の伝送とともに、情報の収集、格納、検索において重要な役割を長きにわたって果たしてきた。文章、表データ、図、数式、ファイリングシステムの発明は、すべて操作可能な情報量を増大させ、処理する速度を向上させてきた。大量データは現代社会の活動に不可欠である。例えば、情報の生成、処理、転送は工業化社会における労働者の最も一般的な仕事になっている。記号が規則正しく格納され、整理されていると、情報は最も利用しやすくなる。大量のデータを整理するために、表やインデックスやアルファベット順のリストや階層化されたネットワークなどを用いる。最良のデータ格納方法は、そのデータの用途によって異なる。ある目的で格納された情報は、別の目的では非常に取り出しにくくなる。例えば、名前が分かっていれば、名前のアルファベット順の電話帳は理想的だが、住所が分かっているときには、それは役に立たない。多目的データベースは情報を異なる方法で配置できる。例えば、本は著者と表題と内容でリストできる。そのような情報システムの典型的な特徴は、コンピューターがマッチした項目を検索できるように、各データエントリーに複数のキーワードを付与していることである。数学処理や論理処理を実行する機械式装置は幾世紀にもわたって存在してきたが、情報処理に革命をもたらしたのは電子計算機の発明であった。数理論理の一面は、数字、文字、論理命題を含む情報はすべて ESRNO のビット文字列としてコード化できることである。例えば、ドットとダッシュ、1と0、スイッチのオンとオフなど、電子計算機は基本的には論理演算を行えるように結合された非常に多くのオンオフスイッチである。新しい材料と新しいテクノロジーは徹底した小型化し、可動部のない信頼性の高いスイッチを可能にした。これにより、膨大な数のスイッチを小さなスペースに実装することを可能とした。サイズが非常に小さいことは、スイッチ間の接続も非常に短距離であることを意味する。それは、信号がスイッチ間を短時間に伝達できることを意味する。したがって、小型化された電子回路は高速処理が可能となる。コンピューターは処理ステップの実行にはわずかの時間しか要せず、膨大量のコネクションを処理できる。したがって、非常に複雑な処理や数百万回の反復処理を人間が行うよりもずっと高速に処理できる。コンピューターの動作の一部はハードワイヤードで、一部は命令コードセットで制御される。汎用コンピューターでは、情報を処理する命令はハードワイヤードではなく、他の情報と同様に一時的に格納される。このような配置にすることで、コンピューターの処理能力に柔軟性を持たせることができる。人間は、すでにプログラムされたソフトウェアもしくは、プログラミング言語で記述されたオリジナルプログラムによって、コンピューターに命令する。プログラミング言語を用いることで、プログラマーは英語あるいは大数学のような記述、あるいは幾何学的図式で操作を組み上げることが可能となる。それらの命令はコンピューターで動作させるために別のプログラムによって機械語に翻訳される。多くの場合、プログラムはキーボードや情報記憶装置や自動検出装置からの入力を必要とする。コンピューターの出力はシンボル、単語や数字であったり、グラフィック、チャートやダイアグラムだったり、アラームシグナルやロボットの動作など他のマシンの自動制御だったり、人間のオペレーターへの指示の要求だったりする。コンピューターの重要な役割はモデル化やシミュレーションである。例えば、経済や天候や交通信号や戦略ゲームや化学反応など。実際には、コンピューターはそのシステムがいかに働くかを模擬させた複雑な命令セットの論理的帰結を計算する。コンピュータープログラムは、それらの命令を指示し、システムの初期状態を記述するデータから開始して実行させるように書かれている。プログラムはシステムの将来の状態を計算できて、それをシステムが実際にどう振る舞うかと比較可能である。その比較により、我々のシステムの規則性についての知識がどれくらい正しいかを評価し、誤りを修正することが可能となる。我々がシステムの規則性をすべて知っていると確信できれば、我々はコンピューターの帰結演繹力を使ってシステムの設計を支援できる。コンピュータープログラムの重要な潜在的役割は、 人間が問題解決及び意思決定を行うことを支援することである。コンピューターはすでにデータの蓄積、分析、要約、表示するプログラムを実行することで人間の思考を支援する役割を果たしている。パターン検索プログラムは巨大なデータプールから意味のあるデータの抽出するのを支援している。人間の思考を模倣し、さらにはそれを超えることを目指した人工知能の原理に基づくプログラムのデザインがコンピューターサイエンスの重要な研究分野となっている。しかし、人間の思考はまだ十分には理解が進んでいない。経済や天候のような他の複雑なシステムのシミュレーションと同じく、プログラムの実行結果と現象の比較は、システムがどう働くかを学ぶためのテクニックである。よくわかっている機械システムでは、コンピューターは慎重な人間の制御と同等もしくはそれ以上に正確かつ迅速に制御できる。したがって、自動車のエンジンの制御や航空機や宇宙船の管制や兵器の照準、発射などは、人間のオペレーターよりも多くの情報を考慮して、より迅速に反応するようにコンピューター化できる。とはいえ、入力される指示やデータにエラーが含まれていたり、コンピューターのハードウェアやソフトウェアに故障があったりするかもしれない。たとえ完全に信頼できるコンピューターとプログラムと情報であっても、関連するファクターがプログラムで考慮されていなかったり、ファクターの値が想定外であれば、不完全な結果しか出せないかもしれない。たとえ全システムが技術的に完璧であったとしても、複雑で高速なシステムは、その速度が人間がその出力を監視、判断する能力を超えてしまうことで、何らかの問題を起こすかもしれない。今日の世界の制御の複雑さは、大量の情報のコンピューター管理を必要とする。そして情報量の増大とともに、さらなる情報を内包した情報を多層化された情報として追跡、制御、解釈する必要性が高まる。この情報洪水により、より小さなスペースにより多くの情報を格納し、より迅速に情報を取り出し、より高速に転送し、より効率的にソート及び検索し、エラーを発見したら検査修正するようなエラーを最小化するテクノロジーの発明が必要となる。コミュニケーションについては、情報を格納することは、プライバシー及びセキュリティ問題を伴う。コンピューターで管理された情報システムでは、情報が偶発的に改変されたり失われたりせず、不正アクセスされても、良い味な情報を引き出されないことを保証する手段が必要である。